あなたがすごい人なんだと認められるように。あなたの愛の支配で、この世界のみんなが満たされるように。まず親密な関係として始まって、そのお父さんはとてつもなく偉大な人なんだ、全てを治める支配者なんだ、この世界に現れるように。僕の父はすごいんだよということをまず自分自身に言い聞かせ、それが自分の中にまた世界に実現することができるように、そうすることによってその神の子とされた私自身もこの父によって聖なるものとなる、御国の人となる。実は私たちのいろんな問題、祈らなければならないことは、神様の皆が聖なるものとして表されていない、御国が来ていないかのように見える、その世界である。それは私たちの心の問題でもあります。神様、特別なお方で何にも妨げられずにご自身の御心を成し遂げることができるところが聖なるものと信じきれていない。神様がまるでこの世の何者かと同じような存在、できないこともあったり間違ったことがあったりという、この世界と同じように考えてしまう。神様無制限に何にも妨げられずに成し遂げることがもしおできになるというのなら、なぜ世界はこうなっているのかという疑問の中から、私たちはそう思っていないにしても祈りの中で神様にもなされないことがあると、どこかでブレーキをかけてしまう。皆が聖なるものとなっていない、どうして神様が何かに妨げられているかのように見えるかというと、私たちがそう見ているから。多くの人たちはそのように見ているから神様の恵みを受け取っていない。同じようになってはいけない。父よ、あなたはそうではない。まず私をあなたの愛で支配してください。あなたは言うことの糧を毎日与えてくださるお方です。言うことの糧という日常、私たちの小さなこと、つぶさな出来事もいつもいつも見てくださり、しかも毎日毎日それをなしてくださるお方です。いつも私たちから目を離さず必要を与えてくださる、あなたはそうした父です。そうした毎日の積み重ねで信頼関係が深められ、この方が聖なるものである、御国の支配者である、しかもその方は私の父である、信頼と誇りが強められていくんです。その後でイエス様がこんなお話をされるんです。5節から、あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き次のように言ったとします。友よ、パンを見つかしてくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。日本社会ではめったにないことだろうと思いますが、 パレスチナ中東で、また2000年前のこの時代、日中は灼熱の中にあるためにほとんどの旅行者っていうのは日が沈んでから移動するんですね。アラジンとかそういうあの映画アニメとかでは本当に日中に移動しないで夜ラクダで移動するっていうシーンが時々出てくるというのはそういうことです。今だと、まあ、あの車があったりとかいうことで日中動くことも多少できるようになりましたが、それでも大変です。この笑い話もあるぐらいで、途中でどうしても飛びに行きたい、行ってくる、どうしたら手洗うところの水道管が熱くて持てない、お前っていうことは手洗ってないのか、来てねえだろとか、そんなやり取りがある。そりゃそうだよね、まず水道管が触れないし、出てくるもの水かなんだかっていう、車があったとて、もう日中外出ていくっていうのは大変なことですよ。ですから、あの真夜中に誰かやってくるっていうのは普通のことなんです。でまたやっぱりあの中東というのはイスラム教もそもそもアブラハムの子孫だって聖書を重んじているんです。あの世界は本当聖書を重んじていて、隣人を愛するっていうことを徹底しています。それは義務じゃないです、特権と思っています。ですからあちらの人たちは、まあ、お祭りが好きでもてなすのが大好き。さらにイスラムの人たちなんかはあの断食をよくする。これは日中断食するんです。断食の方がかえってお祭りよくしてるんじゃないかと思うぐらい、日中断食をするということは、日が沈んだらさあ食べれるぞとお祭りになるそうです。でそんなことがしょっちゅうなので、大体もてなすための食事っていうのはみんな用意してるもんなんです。ということは真夜中友達のところにパンを見つかしてくれないかっていうのはかなり情けない出来事なんですね。もてなすの大好きで普段だったら用意しているはずのもてなすことができない、もてなすパンがない、まあ普通にお前何やってんだと言われるような事態を、まあ友人にどうしても貸してほしい、そんなみっともないようなことはしたくない、だからそのパンがないっていうことも言えるし、貸してくれと言える とはいうものの、この旅人目もかけないですし、もう扉も閉めたし、子供たちも私と一緒に床に入っている。これもこれである意味当たり前ではあるんですが、しかしあのもてなすことが大好きならば、そうかそうかって言って、まあ貸してあげるんじゃないか、でもそうならなかったっていう結構珍しいこれケースなんですね。でもそういう時にイエス様が言われるのが、友達だからということで起きてくることはないけど、静かさのゆえには起きてくるでしょう。これはあの、あんまりないケースではあってもありえるんだって、友達だからというのでダメになるということはあるよと、だけどしつこいからっていうことではダメにはならないよ。実はこのしつこさのゆえにという言葉、このしつこさっていうのは恥を知らないという意味もあるんです。むしろそちらの方が直訳に近いです。そこから恥知らないほどのしつこさとか厚かましさというような訳され方ができるんですね。よくそんなずうずうしいことが言えるねっていうような、まあ、そんなニュアンスです。まあ、最初友達だから恥を忍んでという姿が、もう友達とかそんなもんじゃなくて、とにかく何とかしてくれと、そうしたら願いが叶う。ところが